い、ただいまの曲はマカロニ鉛筆で走り書き、その前がアレクサンドロスで渡り鳥でした。そしてトモヤさんと渡るさんとリュウタさんとムギコのトーク、いかがでしたでしょうか。どうでしょうリュウタさん、これリスナーの人が VR っていうものを知らずに聞いたら難しいかな、今日の話聞いてて。
そうですね、イメージとしてどういう、最近いろいろあるので、こうミックスドリアリティとかオーグメンテッドリアリティとかバーチャルリアリティって言われても、こう、どれなのかとか。
どれなのか、今言ってくださった3つ4つは何がどう違うんですか。
ミックスだとオーグメンテッドはそんなに違わないかもしれないんですけれども、携帯電話の画面とかに実際に映してる実際 の, あの景色の上に何かをオーバーレイってか重ねて何かの情報を重ねて見せるようなものですね。なんで、例えば携帯電話でどっかの観光地の写真とかを撮ったら、そこにこうこの施設は何ですみたいな文字が重なって見えるみたいなのとか、オーグメンテッドだと、例えばどっかの、そうですね、それも携帯のカメラにどっかの風景を映したら、そこにこう、何でもいい 3D のキャラクターが一緒に映って見えるみたいなのが多いですかね。なんですけど、このウェソンミュージアムで使ってるバーチャルリアリティっていうのは完全にコンピューターグラフィックスで世界を作ってあって、で、中に入る人は基本的にはそのバーチャルリアリティ用のゴーグルをつけて没入的にそこの世界に入るっていうことですね。
で、私全くこのトークしてる時にしたこともなく、ゲームもしたこともなく、アバターっていうのも知らずに入ったんですけど、全然違和感なく、ゴーグル、私の場合は、ともやさんに勧められたゴーグルをつけて、その世界に入りました。で、ゴーグルは、そこにもパソコンと同じような機能が入っていて、ソフトをダウンロードすれば、そこの、ウェソンミュージアムに入れるというので、そのダウンロードの仕方が分かんなかったので、ともやさんに教えてもらいながら入りました。で、最初渡るさんと、私が入って、でともやさんが案内するっていう感じで、ふっと見ると、ふっと10分ぐらいしてからかな、15分ぐらいしてからかな、ふっと見るとなんか違うアバター、キャラクターの人っていうのかな、んてアバターがいて、それがリュウタさんだったんですけども、リュウタさんはどうやってその VR 美術館に入ったんですか。
そうですね、ウェソンミュージアムっていうのはその VR チャットっていうソフトウェアの、バーチャルリアリティ世界の中に作られてるワールドなんですけど、VR チャットっていうのは、ソフトとして配布されていて、それが VR ゴーグル、麦子さんが買ったようなやつ、いくつかのプラットフォームと、あと Windows の Steam っていう、基本的にはゲームの配布プラットフォームなんですけど、それ用にも配布されていて、僕はその Steam 経由でダウンロードして、普通に Windows のパソコンでそれを起動して入ってます。
そうすると画面に、ウェソンミュージアム映るわけですね。
そうですね、普通に 3D のゲームとかやってる時と変わらないです。
で、それでどうやって操作するんですか。操作は
ですね、Steam がゲームのプラットフォームなので、キーボードでもやれますし、あとゲームのコントローラーもパソコンにつなげるやつなら使えます。で、一応 3D のゲームっていうのは昔からあって、パソコン用のそれを操作するためのキー操作っていうのは大体標準的なものがあるので、それを使って大体やれるようにはなってると思います。
じゃあリュウタさんは経験があったんですね、そういうものを操作して 3D でアバターになるとか入るとか そういうのは
一応まあオンラインゲームはやったことはありますね。アバターになるかっていうとちょっとまあ違うんですけど、うん、その、うん、ゲームの時は自分のその主人公のキャラクターを操作してるだけなので、
うん、
ただまあそんなに違いはしないですね。
って聞いてる方で全然したことがない人だと、その没入型の VR っていうのがどういうことなのかっていうのが分かりにくいかと思うんですが、例えばそのいろいろこう階段を登ってミュージアムまで行くんですね。そうするとミュージアム入り口って入る、それを自分がアバターなんかキャラクターになってそこに案内されていくんですが、あ、例えば、渡るさんはロボットだったんですね、うん、キャラクターがなんかで最初ぎこちなかったんですよ、動きが。でなんか渡るさん声は渡るさんの声がするんだけど、でこう一緒に歩きならこっちですよって言って、その友也さんごつい体の雰囲気なんですけど、あのそれがまだキャラクターは可愛くなっていて、でこっちですよ、あ上手です上手です、そうそう前前とか言いながら、あ落ちちゃったとか言いながら入っていくんですが、その階段のところぐらいまで行くと、これ登ってもうちょっとですよって言われた時に、あの渡るさんが軽やかに階段を走り始めたんですよ、とーって。で今までこうぎこちなかったのだんだん慣れて階段たーっと走って、それ見て私うわ悔しい、あのよし私も走るぞと思って、なんかよくわからない手の操作をまだ慣れてないのに、ダーッと走ったら落ちたりとかしながら、相手が走ったら私も走るぞと、あんな風に軽やかに走りたいとか思って走っていけるっていうのが、なんか絵にたどり着く前なんですけど、あこういうのが参加してるっていうことなのかなって思ったんですけどそういう経験をして本当にミュージアムに入ると絵があるんですよね。でその絵がいろいろ今までも遥かな章のポッドキャストで写真を送ってもらったり、したんですが、その絵があるということでトークの中でもサイズについて聞いてたんですが、なんか不思議なことにサイズ感があるんですよね、テッタさん、あの絵。
そうですね、その世界があって、特にゴーグルかけてる人はそのゴーグル のところに目の直前に画面が来るので、かなりその自分がそこにいるような感覚を得られると思うので、対比するものがあるから。
そうなんですよ、
うん、
だからキャラクターがいた、今まで近くにいたキャラクターがいたりとか、その建物全体のなんかこうイメージがあるので、そこにある絵が大きいとかちっちゃいとか比べられたりするので、本来はサイズわからないはずなのに、なんかサイズ感があって、でこうあもっと近づいてみたいと思うと本当に近づいて見れるんですよね。そのことがすごく不思議だったけど違和感がなかったですね。リュウタさんどうですか？
そうですね、特に多分ゴーグルしてると、最近のゴーグルは多分顔の向きはトラッキングしてくれるんですよね。上を向きたい時は上を向けばいい、
うん、
みたいな感じです
よね。そうなんですよ。
それはまあコンピューターの画面でプレイしてる時とちょっと違いますね。コンピューターの画面だと顔の動きはトラッキング当然できないので、自分でコントローラー使って視点を動かすので、まあ若干絵とか大きい絵とかは見にくいというか、そこまでいわゆる没入感はないかもしれないんですけど、うん、ゴーグル使ってると実際にこう仰いで見ればこう上の方まで見えるみたいなことになるので、
うんうん、でなんか嬉しくて、そのミュージアムとかバーッと走りたかったら右と左にこうコントローラーがあって、右の何をしたら前行くとか左行くとかあるんですけど、そうよく分かって見えないけどよく分からないけど触ってるうちに動けるので、ダーッとこうなんかトモヤさんの話も聞かずに走って向こうに行ったりとか、そうするとトモヤさんの声小さくなって、でトモヤさんのこう説明してくださってる人もうちょっと真面目に聞こうと思うときは近くに行って聞くとか、そしてふっと見たらリュウタさんもいるとか、でリュウタさんがボソッと喋ったら聞こえるっていう不思議ですよね。で近くにいる人とこうやってこう喋れるけど、離れたらちょっと遠くなるとか、そんな感じでしたよね。
そうですね、多分声もそうなるようになってますね、
うん、絵を見るっていう場所でもあるけど、その美術館っていう場所に人が集まって、いろんな人と話ができるっていう、本当にコミュニケーションがなんていうか可能なんだなっていうことの発見は すごいことでしたね、私にとっては。うん、で、しかも、りょうたさんのキャラクターが可愛かったんですけど、なんか、ジェンダーじゃ、なんか男性か女性かわからない、なんか、頭に傘みたいな被ってて、なんか着物じゃないか着物かわからない、なんか不思議な衣装を着てたんですけど、あれはどうやって選ばれたんですか？
まあ、あれはその VR チャットで最初から無料で用意されているアバターですね。
うん、
それを選ぶことができるので、なんかまあ、かかしみたいな。かな
と、うん、え、リュウタさんあれ選んだんですか？
そうですね。
なんかすごいいいとかと思ってガーッと近くに行ってリュウタさんにガーッてこう近づきすぎたり、今ソーシャルディスタンシングで近づけないはずなんですけど、アバターの時はこう近づいたりとかできて、私はなんか勝手に選ばれたあれは何ですかね、ウサギの耳
みたいな、なんかウサギの耳のついた女の子みたいな感じ、
女の子に勝手になってますよね。うん、で、ハイソックス、靴下が右と左の色が違うので、手はなんか機械みたい。そこに実際に、私と渡さんと龍太さんとトメさん以外の、キャラクターも、入場されていて。で、だから言語が違うと、日本語で話してると伝わらないけれど、だけど、いろんな、ピースを送ったりとか、そういうことができたりとか。で、絵だと言葉分からなくても見れるので、そういうことが可能なんだっていう、ゲームとかしたことがない人間にとっては新鮮でした。絵もすごくなんか近くに行って見れて面白かったし、で、ある仕掛けがあって、絵の中に入ったら次の部屋に行けるっていう仕掛けもあったんですよね。で、私小さい頃、そのミュージアムに行くと、幼い頃、その絵を見たらその向こうに行きたいとか、そういうふうなこう思いがあって、絵の裏をこう眺めていた、そういうこと行けないと怒っちゃうとか、こうだったんですが、その、本当にその絵を使ったら、うっと向こうに行ったら違う部屋があるっていう、そんな仕掛けとか、いろいろ絵が、いたりとか、面白かったですね。うん、これをどんな風にしてこれからそういう絵を見ながらコミュニケーションの場にしていくかっていうのが、トモヤさんのこれからのなんか楽しみみたいでしたね。
そうですね。まあトモヤさんもトークの中で言ってあるんですけど、
うん、
パラオの部屋だとそういう、
うん、
海辺から入ってこう絵のあるところに行くみたいな風になってるので、うん、なんていうか体験としてもその。ちょっとその富谷さんが絵を描いた背景じゃないですけど、
うん、
なんか文脈背景、まあ、なんかそういうのもちょっと感じられるようになってんのかなっていう、うん、まあ、普通の美術館だとなかなかその美術館の建物っていうのがあるのでそこは変えられないですけど、
そうですよね、うん、で富谷さんがもう案内慣れていらっしゃるんで、手とかこう表情があるっていうか、動かされるときに、そうするとアバター見ていてもなんか自然な感じがして、言葉として聞くだけじゃなくてこう一緒に本当に見てる、動いてるっていうのので面白いなと思いました。これまたその GIS やってる渡るさんとかいろんな人のコラボでこうどんなことが可能なのかなっていうのをすごく遥かなショーでも楽しみだなと、でこういろいろ、バウンダリーを超えていろんな人が集まれてコミュニケーション取れるっていうことがどんなふうにこれからこう世界とつながっていけるのかなということをまたお話を伺いたいと思うし、でポッドキャストの方にトモヤさんがいろいろこうこれからの個展のこととかあるいはそういうことを知りたかったらどこにアクセスすればいいかということを書いてくださっているので、ぜひぜひそちらも見ていただいて、で絵の方も見てほしい、見てもらえるきっかけになればいいな、そういうことにつながったらいいなと思います、はい、ということでまたトメさんには来てもらうこととして、今日の最後の曲です。ババトシヒデでスタートライン、新しい歌です。どうぞ。
ダメさ、これ以上は前に進めない、そんな日が誰にだってある、 だけど雨ても晴れても何でもいつでもその気に